はじめに祈りたいと思います。天の父様、イエスキリストの名によって祈ります。本当に感謝します。この日を与えてくれて、そしてあなたの一人息子イエスキリストを送ってくれたこと、そしてそのおかげで私たちが永遠の命がもらえること、本当に本当に感謝します。今から集中力を与えてください。そして一番大事なことが、心に残りますようにお願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。ね、クリスマスでもうものすごいスズランダ駅の周りにもう一生懸命クリスマスケーキを販売しようとしているんだけれども、なんか今の時代のクリスマスっていうのは何がどうだいっていうと、もう儲けじゃないかなと思って、ある会社がクリスマスがあるから黒字に入る希望があるとか、そのような店とか あるし、ですからアメリカだったら日本だったら中心はなんとなくクリスマスケーキっていうものなんだけれども、アメリカだったらプレゼントですね。そしてアメリカ人はもう調子乗ってクレジットカードを使ってバンバンバンバン友達のために、親戚のためにプレゼントをいっぱい買ってるんだけれども、それは完全に外れてるようなもんではなくて、もともと一番最初のクリスマスもプレゼントっていうような、大事なもんがあったんですね。そしてそのプレゼントっていうのはなんか目で見えるようなものではなくて、神様、私たち人間に素晴らしいプレゼントを与えてくれたんですね。そしてそのプレゼントは人間の努力によって永遠の命をもらえるっていうような、なんか断食とか、お金いっぱい出せば永遠の命もらえるとか、そういうようなもんではなくて、自分の一人息子を送って、そしてそのイエス様が、私たちの代わりに罪の罰を受けてくれて、そしてそれを信じるだけで永遠の命がもらえるっていうような、それが私たちのプレゼントなんですね。で、多くの人がそれが気づいてなくて、どんなに素晴らしいものなのか分かってないんですね。永遠の命がもらえるって、そしてそれだけではなくて、神様と愛の関係ができてしまうと、今の人生の中に働くことができる。そしてありえないような悩みがあると、神様がいるとそれが、不可能ではなくて、神様が不可能っていうものがないんですね。それでそういう御言葉が、そういう話がクリスマスストーリーの中にあるんですけど、ルカの1章の26節から37、これマリアの、話なんですけれども、クリスマスストーリーのルカの1章の26節から37節、読んでくれますか。
はい。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は 終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
はい、この37、今日の大事なポイントなんですけれども、ここではもうイエス様はまだ生まれてない段階で、そして天使がマリアに教えてくれているんですね。どういう子供が生まれるのかとか。そしてその時に神様は、本当の神様はどういう性格を持っているのかっていうのを、紹介してくれているんですね。そして、一つは神様がものすごい愛の方って、それは、だって自分の、息子を私たちのために送ってくれるっていうのはものすごい愛の行動なんですけど、2番目は神様にとってはインポスブルがない、不可能がない、ね、人間は限界がある、そこら辺の、ね、ちっちゃな神社とか、そこの神様は大きなことができるんではなくて、そこら辺の何かできるかもしれないけれども、そういうもんではなくて、全世界の、神様、地球宇宙を作った神様っていうのは、性格的に無理と思うようなものができるようになれる。ですから私たちがその神様と関係ができると、今度自分が悩みがあった時に、そしていくら考えても解決が見つからないっていうような、そういうことになると、神様とくっついて信頼するとありえないような、奇跡を起こすことができるって、それが聖書の神様なんですね。で、私も、もう毎年、ね、今年は60歳になって、もう嬉しくて嬉しくてって、それで一つの理由は、もう3年前から、ね、病院で、もうあなたはもう、癌がもう、ありすぎて、もうダメって言われてるのに、ですから今私はそのインポッシブルの人生を、歩いてるんですよ。毎日。本当にもう治療ができないっていう、そして最近お医者さん言ってるのは、前が言ってたのはあなたが2ヶ月しかないよとか言ってくれたけど、2ヶ月がもう3年になってしまってるから、今先生言ってるのは、日にちを言いませんって、けれども、長くはないって、それだけ言ってるんですけれども、私はまるで水の上で歩いてるような人生を、過ごしてるんですね。それでどうしてかというと、信じてる神様は、このインポッシブルをひっくり返すことができるような、神様を信じてるから、まだ、今日朝起きて、いろんなことができるっていうことで。で、今日話したいのは、この不可能っていうことがない神様が、じゃあ私たちが、問題にぶつかっちゃって、どうしたらいいかわからなくて、そしてその、問題はあんまりにも大きくて、もう自分はもう手つけられない、もう何もできないときに、私たちがどうすればいいのかっていうのは、今日お話ししたいと思います。非常に大切な、教えなんです、今日は。そしてその問題っていうのは、場合によって、私みたいに病気かもしれない。そしていくら考えても見つからない、治す方法がないって、また別の人にとっては事故の問題かもしれない。 そしてその事故がどうやって解決できるかわからないっていう、そういう人もいる。あとまた別のは、夫婦関係でもう離婚の問題で、いくら考えてもこの以上この結婚が持たないっていう、そういう悩み。けれども自分にはとって、これどう見てもインポスブルって、もう人間の力では解決できないって、そういう時に、どうやって、で神様から力もらってどうやって奇跡を体験できるかっていうのは話したいと思うんですね。そしてそのやり方がどこに隠されていると言いますと、古い古い旧約聖書のイザヤの54章の1節から17節の中で、どうすればいいのかっていうのをここに書いてあるんですね。そしてここでは54章の1節だけ読んでくれますか。
子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。
この場合はこの女性の方が子供を産むことができない。そしてあの時代、今はそうじゃないんですけど、あの時代は子供を産むことができなかったら女性としては価値がゼロっていう人間になるの。子供を作れない女性っていうのはもう奴隷みたいな、もうそのレベルまで落ちていくんですね。だから人生の恥、そういう、そしてみんな、あの人は子供を産めなかったって、みんなの目つきは見ると、あの人はきっとなんか悪いことをやったんだろうなって、もうバチに当たってて、そういう目つきで、見るんですね。ですから、子供が産めないっていうのは、あの時代はものすごい大きな大きな悩みで、そしてここに書いてあるのは、そういう人をどうすればいいのかっていう一節の最初の部分、もう一回読んでくれませんか。
子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみ、
はあ、それそれ、
知らない女よ、はあ、喜びの歌声を上げて叫べ。
ここではね、出てるのは自分の人生の中で悩みがあって、そしてそれがあんまりにもすごすぎて自分が落ち込んでて、普通の人だったらそういう大変なことあるともう泣いたり、不満言ったり、人のせいにしたり、自分がかわいそうかわいそうと思ったりしてて、まあ、普通の人はその道を選んでしまうんですけれども、この方はなんか変なことやってる。それは解決がないのに、子供を産むことができないのに、もう悪い問題が解決してないのに歌って喜ぶって、もうすでに答えがもらったように、すでに奇跡を体験したように歌って喜ぶって。そして人間がそれをすると神様が耐えられない、もう見る、すごいって、日本を見てね、日本を見てもう天使たちもね、天から見てて、日本を見てて、北海道見てみんなブツブツ言ってるな、みんな泣いてるな、みんなかわいそうかわいそうと自己憐憫に落ちてるな、なんかね、悩みが関わったらみんな落ち込んでいってるなって、は？ちょっと待って、神戸の方で、え？あんな大変な問題に巻き込まれてるのに、目で見えるような結果がないのに、何も変わってないのに、それでも歌ってる？私に向けて歌ってる？そしてもうすでに答えをもらったように感謝してるって。霊的な世界でそういう人間いるとね、霊的な世界ではね、目立つのよね。日本に神戸に一人がいるって、そこまで目立つの。 ですから自分が大きな悩みに関わってるんだったら、それをやると神様の心を動かすんだよね。もうすごいですよ。1ヶ月前ぐらい、私がもう調子いい日と調子悪い日があるんですね。今日は調子いい日、昨日も良かったけれども調子悪い日もあるんですね。そして1ヶ月ぐらい前、月曜日だったんだけれども、なんかいきなり痛みが出てきてね、もう今までなかったような痛みだったので、もう叫び出した。そして一番強い痛み薬を飲んでるのに効かないって、そこまで痛くて、そしてもう自分の防音室あるんだけど、そこに入っていってね、もうわーってそれしかできなくて、痛くて、そして今度はその中でね、もうこれになっちゃった、もうわーれる、一緒にハレルヤ、ハレルヤ、痛みも何も変わってないのに、まだ痛いのに Thank you Jesus。 それやってたんですよ。そして今度目を開けたら、天使がそこ本当に立ってるんです。そして手を伸ばして、僕の一番痛いとこに手を伸ばして、痛みが収まったね。ですからこれすごい技、これね、多くの人はもう全国悩みあった時にブツブツ不満、人のせいにして自分がかわいそうかわいそうって言ったりけれども、本当に奇跡を見たかったらこの手があるのよ。何にも変わってないのに、何にも結果がないのに、祈りを答えてもらってないのに、それでもアレルヤ歌う、それでもサンキュージーザス歌う、そうすると天ではカカカカカカカカカカカ、神様を耐えられない、動かされる、そのような大切な癒しの方法がこのイザヤの54出てるんですね。次はイザヤの、54の、2節から3節読んでくれますか。
あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。
で、ここに書いてあるのは、自分はもう手つけられないような大変な問題に関わったときに、もうどうしたらいいかわからない、もういくら考えても解決方法が見つからないって、その時に何をすればいいのかっていうのは、この女性の方に言ってるのは、子供生まれるようなベッドルーム作りなさいってここで言ってるの。子供の部屋がいるでしょって、奇跡的に子供が欲しいでしょって、欲しかったら住むとこいるやろって、だから広げなさいって、さあ自分の祈ってることとやってることを一致してないとダメなんです。多くの人は一致してないんです。神様にお願いしていることと実際やってることが違う、ですから矛盾で答えがなかなか来ないんですね。ですから皆様の中では大きな奇跡を欲しい、 これが神様を助けてほしいと思うんだったら、自分の行動を確かめて矛盾があるかどうかっていう、それを確認するんだよね。もうだいぶ前の話なんだけれども、ある女性の方が私のところに来て、ロブさん結婚できるように祈ってくださいってで私に言ってきて、そしてわかりました、じゃあ祈るねって。けど祈る前にね、なんかね、質問、なんかこれを聞いた方がいいと思って、今どこに住んでるんですかって聞いた。そして言われたら嬉しそうに言ってくれてたんですけれども、最近引っ越したんですよって、新しいマンションに住んでるって。そしてお母さんと一緒に買ったんだけれども、お母さんも年取っていってるし、ですから2人でそこが生活ができるように買ったんですよって。で僕が聞いたのは、ベッドルーム何個あるって。そしてお母さんのベッドルームと私のベッドルームって。で僕その時に、ダメやこれやと思って、もうダメやこれって。なぜ言うと、口先は結婚できますようにって、行動は一生お母さんと一緒に住むっていう準備してるの、矛盾がある。ですからなかなか神様が待ってる、一致してない、やってることと言ってることが違うって。私の場合はいろいろやってるんですけれども、やっぱり、来年も痛いなと思ってる、お再来年も痛いなと思ってる。そして全国回ってイエス様の素晴らしさを伝えていきたいなと思ってるんですね。ですから今はダイニングではおもちゃ並べてあるんです。そしてそのおもちゃは、おもちゃの新幹線、おもちゃのアナの飛行機、おもちゃの10人乗りのワンボックスの番、そこに置いてあるんですね。そして私が食事の時に、今週ずっと握ってたのは新幹線を握って、そして目つぶって、元気よく新幹線に乗って、尾道まで行く、そして、次は東京まで行く。私のおもちゃは新幹線のおもちゃ。なぜ言うと、自分の夢と一致してるからって。で毎日それを握ってるの。そして病院行くと、先週病院行ったら先生いつも言うんだけど、ロブさんもういつダメになるかわからないから遠いとこ行くなよって。で僕はははって言ってるんだけど、意味はそう納得してますっていう意味じゃなくて、ははっていうのは聞こえるっていう意味なの。けれども先生に言ってないのは、この間東京行ってたとか、そして来週は、尾道、そしてその次は博多って言ってないんですよ。ですから本当に悩んでて問題があって、それが病気なのか人間関係の問題なのか結婚の問題なのか家族の問題なのか、本当にもう祈りながらメモを出して、自分の行動が、祈ってることとやってること、どこが矛盾しているのかって、それを探さないとダメ。そして矛盾があるんだったら、いくら祈ってもね、接触が悪い。ですからここで教えてくれてるですね。この場合はこの女性の方が子供がいない、じゃあ、それだったらまず感謝すること、結果がないのに。2番目はもうすでにもらったふりをして、家を広げる、部屋を増やすっていう、これが2番目の大切なポイントなんですね。次はね、3番目なんですけれども、4節から6節読んでくれますか。4節から6節。
恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、 その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。
4節の最初をもう一回読んでくれませんか。
恐れるな、あなたは恥を見ない。
もうちょっと。恥
じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。
ここに書いてあるのは、人間が恐れると、恐れてしまうと、その恐れの結果があるの、悪い結果があるの。どうしてかというと、日本だったら何か買いたかったら円が必要なの、5000円とかお金がいるんだよね。アメリカやったらドラーがいる。そして神様から何か必要やったら信じることなんですね。前向きに信じることなんですね。悪魔から何か欲しかったら、悪魔の経済は恐れなの。そして人間が恐れると悪魔が許可もらえるの。そして私たちの中に働くことができる。私たちの中に悪い結果を出せるの。ですから、インポッシブルな奇跡を求めてるんだったら、自分の恐れをどのように管理してるのかっていうのがキーポイントなの。そしてどんどん、どうしようどうしよう、もうこうなるし、なるしよどうしようと終わったら、もうだんだん1万円札を暗闇の力に上げてるような、でもうどんどんどんどん働けるの。ですからキーポイントが、自分が大きな奇跡が必要やったら、どうやって飛んでくる恐れに ストップかけるかっていう、これが大事なポイントなんですね。そしてストップしなかったら、そのものが入ってきて、そして今度は悪魔は恐れによって私たちの人生の中に働ける。ですから人間が恐れてなかったら何もできないの。もう神様 もう悪魔が困ってしまうの。この人何やっても怯えない、もうどうしようって、もうこいつって何もできないの。けど人間を、どうしよう、こんなことになったら、裁判になったらどうしようとか、病もう歩けなくなった、だからそういうなると、どんどんハハハって、はい、入っていけるんですね。そしてそれがどうやってストップかけるかっていうのは、恐れの止め方っていうのは、神様の約束で拒否するの。神様の約束を使って拒否する、山ほど聖書の中にあるんだけれども、91章、詩編の91章、OK、まだ読まない、OK、僕 OK って言ったら読んでな、OK、どうしよう、こんなことになって、で仕事クビになったら、もう借金も返せなくなるし、借金返せなくなったら、これは取られるし、あれもダメになっていくし、あ、やばいやばいやばいやばい、はい。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。
どんどん。
私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。
はい、もっともっと。
主はご自分の羽であなたを覆われる。
もっと大胆に。
あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす
御言葉で追い出すのよ、追い出すのよ。そうすると、それでまた怖いことが入ってきたときに、また出してきて、また断言して、また押し出して、そうすると自分の人生の中で奇跡を体験する可能性が非常に高い。けれども、
どうしようどうしよう、こうなってて、もうちょっと友達にメールするわ、こうなってこうなったら私がもうダメ、私がもう限界
だ、そうやってしまうと、もういいことがないんですね。教えてくれてる、大事なことを教えてくれてるんです、ここでは。ですから、恐れを押し出す、神様の約束で押し出す、ね、自分がどうやって死ぬんだろうかって怖いこと入ってきたら、もう約束を探し出して押し出す、自分の仕事がダメになったらどうやって借金返せるかっていう、それを御言葉を見つけ出して押し出すって、それでその押し出しのプロにならないといけない。そうするとインポッシブルのことが体験ができる。 OK、 次、7節から9節。
私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める、
うん、これ神様の方から語ってるんだけど、もう一回読んで、7節から、もう一回。
私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。
神様は私たちから何が欲しいのかって言いますとね、永遠まで続くような愛の関係が欲しいの。ずっとずっと永遠まで愛の関係を持つって、それが神様が望んでるんです。ですから一人息子をクリスマスに送ってくれたんですね。それが目的なんですね。けれども、そこまでの深い永遠まで続くような愛を作るには、土台はね、信頼なの。信頼なの。どんなことあっても、信頼するっていう。ですから、その信頼を強める方法っていうのは、神様がどうやって強めるかっていうとね、かくれんぼすんの。困ってんのに、祈ってんのに、助けに来ないっていう季節、かくれんぼするの。そしてそのかくれんぼとして期待しているのは、天の神様ってイエスキリストの御名によって祈ります。祈って祈って何にも答えも来てない、なんか祈ってて、なんか私の祈りが天井に当たってまた落ちてきたような気分なんだけれども、あなたが絶対いると思ってる、忘れてないと思ってるから待ってるよって、それを欲しいの。私一回だけちょっと味わったんだけれども、もう小さなことなんだけど僕にとって大きいんだけれども、ある時、息子がもう今もう37歳なんだけれども、高校行ってた頃、須磨に国際学校行ってたんだけれども、ある時試合があって、そしてそれが遠いところにあったので、遅れて夜遅く帰ってきたんですね、学校まで。そして私が絶対迎えに来てくれるっていう約束があったのに、けれども僕の方がなんかいろいろ入ってしまって、ちょっとハプニングがあって困ってしまって、そして家からすぐに出れなかったの。そして次から問題が出て、そして結局時計見たら、もう息子がもう1時間ぐらい待ってるって やばいと思って、怒ってんだろうなって私思ってたんですよ。怒ってるやろうなって。それだけではなくて、もう呆れて電車で向かってんのかなとか、まあ、そこまで考えてたんですけれども、まあ、とりあえず行こうと思って行ったんですよ。それで完全に僕がもう1時間以上遅刻して行ったんだけれども、行って、学校の門のとこでね、一人でこうブルブルする、こう待ってんの、そして僕が窓を開けてごめんっていう段階、もうごめんって言うつもりやったけどね、本人がこれが言ってくれたの。絶対来ると思った。もう泣き出して。もうそこまで信頼してくれてんだって。もう絶対来ると思ったって。彼が気楽に言ったけどね、パパにとってはもう嬉しくて嬉しくて。天のパパが私たちそのような関係を持ってほしいの。遅れてるような祈りの答えが遅れてるような感じなのに信頼してるね。ですから私たちの成長、愛の成長のためにかくれんぼの季節がある。ですから次の時に悩みがあった時に、問題があった時に、神様すぐに答えてくれなかったら、ひょっとしてかくれんぼしてるかもしれない。ですから神様なんていないわ、もうっていうか、もうクリスチャンやめてやるとか、そんじゃなくて、絶対理由がある、ですから待ってるって、そういうような心を持つっていうのは非常に大切なんですね。はい、次のポイントお願いします。10節から15まで読んでくれますか。10節から15まで。
たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない、恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを責めるものはあなたによって倒される、
うんうん、ここではね、特に10節の方、すごいいいこと、いや、ね、神様がすごいいいこと言ってくれてるんですけど、10節もう一回読んでくれますか。
たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、うん、私の平和の契約は動かない、うん、とあなたを憐れむ主は仰せられる、
うん、すごいいいこと約束してくれてるね。けれどもずっと見てると、14、15の方を見ると、ここまでね、あなたが特別な関係を持ってて愛されてるのよ、恵まれてるのよって言ってくれてるんだけど、けれどももし大変な事件とか、もう攻撃とか、すごい悲しいようなことが起きた場合は、15節に書いてあるのは、私のやったことと思わんとってってね。もし自分の人生の中に本当に気の毒なことが起きてしまった、悲しいことが起きてしまった、そういうようなことがあった場合は、 まず絶対神様のせいにしてはいけない。神様のせいにしてしまうと、もうその神様の力も全部止まってしまうんですね。ですからどんなことあっても、どんな大変なことあっても、神様ひどいとか、神様は意地悪とか、それを、そして自分が全てそれ言ってしまうと、できるだけ早く謝って、それで私の場合は3年前に先生に言われて、どうしますか、このまま入院して人生をまとめるか、家に帰って、そして僕が返事したのはまだ歩けるので、一遍家に帰りますということで、そして家に帰って自分のいろんな持ち物を人にあげたりしてたんだけれども、その時に新聞読んで、その新聞でアメリカの有名な名前言いませんけどロックスターが亡くなったんだよね。そしてその人が亡くなって、まるでヒーローのように、音楽の世界のヒーローのように書いてあったんですけれども、事実はその人は78歳で、亡くなっちゃって、そしてその人は若い時から麻薬ばっかりやってて、それだけではなくて離婚5回もしてしまって、そしてその、とうとう結構諦めて、いろんな、関係が女性と持ち出したりしてて、そして今度は78歳でおー素晴らしい、音楽の世界の素晴らしい人としてみんな歓迎してくれて、それが読んだ時にね、もう悔しくて、もうそして怒りが入ってきた。僕はね、5回も結婚してないのに、麻薬もうね、16歳から70何歳まで麻薬もやってないのに、なんでって、なんでって、そしてなんかね、もう自分がかわいそう、またなんか神様が不公平って、でそういう気持ちになっちゃったんだよね。けれどもその時に分かってたのは、これがやばい、怒ってしまうとそのまま死ぬわって、先生言った通りに2ヶ月以内に亡くなるって、ですからもうできるだけもう全部神様の前に吐き出して、どんなに落ち込んでいるのか全部正直に言って、けれどもあなたは公平な方だと今でも信じますって、あなたは良い方なんだっていうことを信じますって、そして切り返したの。それがしなかったら今ここに立ってないんですよ。ものすごい大事、自分が問題にぶつかった時に誰のせいにするのかっていう、これが非常に大切なポイントで、特に神様のせいにしてしまうと神様の働きが止まってしまうんだよね。そしてもう不可能のような奇跡が自分の方には来ないっていうことになってしまうんですね。これが大事なポイントなんです。そして最後のポイントで終わりたいと思うんですけれども、じゃあそういう攻撃が来た場合ね、すごいなんか気の毒なことが次から次から起こってる場合どうしたらいいのかっていうのを、これが16節に16、17に書いてあるんですね。
見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。
でここで17節が特に線棒を引いた方がいいと思うんですけど、17節もう一度お願いします。
あなたを責めるために作られる武器は どれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。
これ電話が入って、あなたの友達があなたにこんなひどいことをやったよとか、また電話が入って、こんな大変なことになります、どうしますかっていう、それが入った時に自分がなんとなく攻撃されてるなって、暗闇の力でなんでなんかこんな暗いことが次から次が起きるんやろうかって、それが起きた時に神様に向けて怒るんではなくて、これを断言するの。悪魔に向けて、どんな武器使っても成功しないから、これが私の意見ではなくて聖書に書いてある、私は神様の子供なんだって。お金が取られた、それで落ち込まそうとしてる、どんな技使っても通用しないから、なぜ言うと私が選ばれている神様の子供やからって、それを攻撃来た時にこの御言葉を断言するの。そして御言葉っていうのはものすっごい力ある。皆さんもやってみたらいいと思うんですけれども、今日誰も持ってきてないんだけれども、新聞持ってる人いる？持ってないね。で、昔やったらあったかもしれないけど、新聞、ちょっと試しとして家でやってもいいと思うんですけれども、新聞の適当な記事を取って、そして力強く心からその記事を読んでください。でつまんない、ね、読んでバーって読んで、大きな声で読んで、そして今度は、同じ長さぐらいの約束を聖書から取り出して大きな声で断言してみてください。パワーが全然違う、全然違う。普通の人間の言葉断言する、また聖書を断言する、全然違うです。ですから今はもう私の場合は大変なことが起きた時に、もう神様の約束をいっぱいカードに書いてあるんです。そして私と家内を呼んで、交代交代で大きな声で断言するの。そして不思議にそれをやるとね、支えの力がブワッてくる。だから本当になんか、だから霊的な栄養がふわって入ってくるですね。そして同じ長さの適当な雑誌から取ってきたものをいくら言ってもね、もう疲れるだけ。なぜ言うと、たった人間の言葉やから馬力がないの、力がないの。ですから私たちの戦う方法っていうのは、このような御言葉を覚えて、そして大胆に言うの。そうすると霊的な世界で押し出すことができるですね。攻撃をストップかけることができるですね。クリスマスのプレゼントは、私たちがイエス様を主として受け入れると永遠の命をもらう。それがプレゼントだけど、永遠の命をもらうだけではなくて、不可能と思われるような事情に落ちていくと働いてくれるの。もう経済的にもう生産できないような素晴らしい恵み、それがクリスマスのプレゼントなんですね。皆様どうでしょうか。神様のプレゼント欲しいのでしょうか。 そして今度はあもらってますと言うんだったら、今度は今日話したことをイザヤの54を、自分の聖書の中で書き留めて、そして自分が大変なことが起きた時にただわめいたり泣いたりするんではなくて、ちゃんとこれをやればで、ね、すっごいことが起きる。私たちの神様をすごいことを起こすのは得意方ですので、これは今日皆様に伝えたいと思ってます。ちょっと静かな時間を取りたいと思います。天の父様、あなたの永遠の命のプレゼント、またどこ行っても何があっても一緒にいてくださる、守ってくださるっていう約束も本当に感謝します。感謝します。そして私たちはただ教会来て話を聞いてそれで終わるではなくて、新たの、インポッシブルと思うような奇跡を体験できるような、子供たちになれますように導いてください。お願いします。働いてください。誰かがね、今日顔が痛い、それが歯の問題なのか、顎の筋肉なのか、顔が痛いっていう、ものを感じているので、この後にそのために祈りたいと思いますので、礼終わったら来てください。神様信じてんだけど、神様の愛のあったかさをあんまり感じたことない、感じたことない。頭で信じてんだけど愛のあったかさ、あまり僕そういう体験がないのよ。それを考えている人を後で一緒に乗りたいと思いますので、来てください。天の父様、本当に今日、この礼拝を祝福してくれて感謝します。大きな期待を持って2018年、向かってきますので、よろしくお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.